どうもスプーン配信者のコニーです。今回はポッドキャスト配信者の弱点、こちらについてお話ししていこうと思います。誰でも素人でも投稿できる音声配信サービス、これがポッドキャストになってるんですけども、こちらの音声を聞かれてる時点で皆さんは多分ポッドキャストのことある程度知ってると思うんですよ。まあポッドキャストっていろんな作品がありますよね。別に知識系の作品だと、まあ、聞きやすいかなっていったところがあるので、僕自身もねポッドキャスト、まあ、投稿している身とはいえ、まずはいろんな音声を聞いてみなきゃいけないなっていう勉強がてらね、いろんなポッドキャスト聞いたりとかするんですけども、その時にちょっと気づいたんですよ。これポッドキャスト配信者って能力は高いけど、ここが弱点なんだなっていう。ズバリ何かっていうと、SNS にめちゃめちゃ弱いんですよね。いろんなポッドキャスト配信者の SNS を見に行ったりするんですよ。こうやってポッドキャストでいろんなものを作品として投稿した時に聞かれるための努力ってみんなどんなことしてるんかなと思って、Twitter とかインスタとかいろんなとこ見に行ったんですけど、もちろんね上級者になればなるほどやっぱこうフォロワーとかが多いわけですよ。でもポッドキャストに関してはフォロワーが4桁を超えない人が多いんですよね。ツイッターのフォロワー何百人とか何十人とか、まあ、そういった人が多くて、まあ、それ自体は別に悪いことだとは思わないんですけど、あ、なるほどな、ポッドキャストで人気な人でもツイッターって全然伸びないんだなみたいな。で、僕自身ポッドキャストを投稿してて、まあ、一番何が大事かっていうと、まず聞いてもらうことが大事なわけですよ。でもポッドキャストに闇雲にね、チャンネル登録ゼロから、投稿バンバンバンってしていってもあまり誰にも聞かれないわけですよ。たくさんの人たちが、素人の人とかプロの人とかいろんな人が投稿している音声配信サービスなんで、 YouTube とかやったらまだ動画なんでね、あ、これちょっとサムネイル気になるから見てみようって感じで気軽に見れるんですけど、ポッドキャストは1回だけでも聞いてないと続いて聞こうと思わないし、その人の作品見たいってあんま思えないんですよね。かといって知識系の投稿バーってしても知識は身につくけど、その人のことを尊敬はするけどファンになろうとはそこまで思わないのかなっていう、そういった弱みがあるんですよね。で、僕もポッドキャストを投稿している身としては、ツイッターでこう今日はこの作品あげましたよってツイートした時にこういいねとかリツイートがあればあるほど、あ、こんなんがあるんだ、こんなことやってる人がいるんだ、見に行ってみようっていう確率が上がるわけなんですよ。で、このポッドキャスト内で検索されるっていうよりかはツイッターの方から飛んで聞いてもらうっていう確率の方がものすごく高いにもかかわらず、ポッドキャスト配信者の人たちのツイッターを見ると毎日投稿はしているけどいいねがつかなかったりリツイートがつかなかったりっていう人がほとんどなんですよね。なかなか難しいのかなっていう。 YouTube とかの動画に比べるとこうファンがつきづらく、なおかつ緊急性がないから。
ここで一旦 CM です。
なかなか難しいのかなっていう。 YouTube とかの動画に比べるとこうファンがつきづらく、なおかつ緊急性がないから、あの音声って好きな時間に自分のタイミングで聞けるからこそいいコンテンツにもかかわらず、宣伝してとりあえず先に再生してって言っても、お、ここにポッドキャスト新しいの出してるやんけ、まあ後で見るか、明日の通勤中見るかみたいな感じで後回しにされることが多いと思うんですよね。なので、まあ、後回しにされると再生回数も初速悪かったりとかしておすすめに乗らないんですよね。多分あえて急上昇チャート、急上昇ランキングとか、デイリーランキングみたいなところに乗らなくて、結果的にね投稿だけになってしまってファンがつかないしリスナーの人が増えないという、そういったね負のループに陥ってしまうのではないかなって僕自身はちょっと思いました。そこはポッドキャスト配信者の弱点なのかなと。多分ポッドキャスト配信者の人であれば共感してもらえるような内容になってると思うんですけど、では逆に弱点これどうやって埋めんねんと、お前弱点だけ言って何も説明してくれへんのかってなっちゃうと思いますんで、この弱点を埋める方法は至極簡単で、音声配信コンテンツであるポッドキャストと並行してできる音声配信アプリなんですよね。ということで次回は音声配信アプリのお話をちらっとしていこうと思いますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。